ハレルヤ。ご真実な天の父なる神様、あまりにいろんなことに直面するので、一体この世界は、私たちの未来はどうなってしまうだろうかと不安になることもあるかもしれませんが、あなたは何があろうとなかろうと微動だにしないで、私たちに御声をかけ、力強い手で私たちを引き上げ、これがあなたの道だと毎週毎日示してくださるので、本当にありがたくて、時々は苦しくて悲しい、その人生をありのまま、そのまま今週も感謝して受け止め、どんな時も天を仰ぎ、一人一人があなたを信頼して、一歩でも半歩でも、家庭でも職場でも地域でも前進できますように、あなたがそれぞれの行く手を示し、大いに祝福してくださるようにお願いします。かくして私たちは、すべての思いがけない出来事も悲しみも、最終的には万端神様がよくしてくださって、益となることを先取りして告白しますので、どうぞあなたが雲の柱、火の柱となって、道の光となって、私たちをよろしく導いてくださるようにお願いします。天のお父様、体調すぐれないで来られた方、インターネットで、体調悪い中礼拝しておられる方、特に高井姉妹、また私たちの祈りは下田姉妹、神様が格別に御手を述べてくださって、病気にかからず健やかでいなさいと命じられたあなたが、今日も触れてくださるように、私たちの祈りを引き上げてくださるようにお願いします。またそれぞれ、はためには分からなくても、心の深いところにさまざまな悩み、また痛みが沈殿しているかもしれませんが、あなたがそこに厳かに触れてくださって、そこを祝福の泉としてくださるようにお願いします。どうぞ今週のエリム、ノミツも、また大熊町双葉郡の復興も、また全国各地に散らされている方々も、ネットを通し礼拝している方々にも触れてください。ウクライナには平和をお与えください。コロナは完全に終結して、何も気にすることなく、普段の学校生活、また地域の営み、家庭の営みとなりますようにお願いします。モニカ先生、出かけられますので、神様が伴ってください。明日から30代20代の牧師先生方ご夫妻など、合計15、6人と聞きましたでしょうか、スタッフの先生方を入れて来られます。この土地で素晴らしい学びの時、お互いの励まし合いの時、また将来に希望を持つ時となりますようにお願いします。これから聖書を開きますので、どうぞ導いてください。この祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先日のコンサートは本当にやってよかったなと、私は今も少し心が感動しているんですけど、やっぱり時勢もあったと思います。今ウクライナですから、カテリーナさんの方から教会でやりたいと、紅白に出るかもとか後で聞いて、本当に今時の人だなと思ったんですけれども、教会でやりたいと、この教会でやりたいと、でなかったらできなかったと思います。いや、私たちの判断も早かったですよ。私が早かったか、正先生たちが早かったか、やるかやらないか、だって2週間後のことですから、やるかやらないか2つに1つだから、 私迷った時は大体やるんです。そして失敗する時もありますが、迷ったらやらないんじゃなくて、傷つかないため人生はあるんじゃなくて、傷ついても神様に教えられて成長したり変わったり目が開かれたり前進する方がはるかに生きてるので、やりましょうと、やりましょうと言ったはいいけど、責任上みんなどうしますかって、早かったです。義人先生はウクライナの国旗の色を入れたチラシを作って、そうして何人かで手分けして、今被災地に何人住んでるかもわからないんですが、教会の周りはガランと誰も住んでないけど、新聞折り込み、以前は2万2500枚やったんですね。今数千枚でこと足りました。山から海まで、とにかくこれを入れましょうと。でちょっと値段の交渉などもしたりしてですね。あと私は電光石火のようにってちょっと自慢しちゃ悪いんですが、時間がなかったので被災地にですね、若干スピードを上げて、若干警察の500回にならない程度に北上してですね、まあ3時間ぐらいちょっと時間なかったんですが、手当たり次第、まあセブンイレブンだの、またスーパーだの、伝承館だの、役場だの、まあそしたらちょっとうちは店長さんに聞かないとできないんですがって、諦める私じゃないので、そこをなんとかって、だからなんとかってちょっと何品か品物買ったりしてですね、大体どこも買ってくれたんですね。いやー、そして正志先生たちは夕焼けであちこち配ったり、信徒の方も配ってくださって、たった2週間の準備で、まあここは160、170来たか分かりませんが、誰も住んでないあの被災地の教会に60ぐらい来たのか分かりませんけども、本当に来るんだろうかというと、誰も住んでないので、まあ、今はイノシシ見ませんが、記事なんかは見ますけども、いや私は本当に奇跡だと思いました。それより何より、カテリーナさんが12年ぶりに扉を開いたあの懐かしい教会のコンサートに最もふさわしかった。だってお母さんのマリアさんが来たでしょう。チェルノブイリ原発から 2.5 キロに進んで ふるさとを血のみごだいて失ったという悲しみの証、歌も良かったけども、あれが人生で最も苦しいかと思ったら、もっと苦しいことがあった。戦争、命からがら日本に逃げてきてですよ。まあその証に感動しない人はいなかったと思いますよ。12年ぶりにまさかの原発から5キロの福島の教会の扉が開き、誰のコンサートを胃の一番にやるんですかって、あの志は最初はカテリーナさんで、私たちも同じ志を持って、あの志は神様がくださった志だったなと静かに振り返って、まだ少しく心震えているんですね。そのごとくに神様はいつでも自在に私たちに直近の志、長くて重い志お与えくださって、あなたの人生使うよって、私が信仰でバックアップするよって、だったらなんでこんなに立ちふさがる困難はって、だから困難はつきもの、困難があなたを強くするんだってばって、困難があなたを変化させて次のステップにあなたを引き上げるのだって。なので今日はアウトラインはないんですが、タイトルそのものを話しますね。ちょっと順序を変えちゃいますが、まずは志。志は揉まれるんです。誰にって、誰にじゃなくて、あの人この時代に、それは困難を通して、ね、愛されてないから困難に直面するんじゃない。当選簿されるのは誰が見捨てられてるって、何の誤解してるのって、その逆でしょって、可愛い子にはなんとかっていうように、困難が私たちの志をいよいよ強いものにするんですよ。だってウクライナを、多分弟って言ったら優しい言い方ですね、カテリーナさんの証を聞くと、バンドゥーラというあの綺麗な音色の弦が何十本もあるって聞いたあれを、かつて今回のウクライナロシア戦争じゃない昔に400人のバンドゥーラ奏者を何だかどっか連れていくとかって、嘘800なんでしょうね、皆殺しにした歴史があるとか、皆殺しにされてバンドゥーラの楽器も全部壊されて根っこから引き抜いて、ウクライナそのものをロシアに同化させるような、これは真新しいことじゃなくて昔からなんだという証を聞いてですよ。でやめましたかって、いや、やめないでムクムクと再びバンドゥーラを手に取って、バンドゥーラ奏者が生まれて、いや消えないんだなって、幾多の困難が本物にするんですよ、強くするんですよ。だ、困難が来たらこれは祝福の前触れだって、 吉報だって、愛されている裏返しだって、そんなに積極的前向きでいいんですか。いいんです、いいんです。私たちはみんな困難の中で揉まれて練られて本物になって、なのであの議員さんに頼りましょうか。当時だったらペルシャの王様の金貨玉状の手紙が、一緒につけてくれた将軍が、騎兵が頼りで道を行くんですかって、いやそれは違うって。今日のネヘミヤ記を見れば、神様お一人、誰がいようといまいと関係ない。そんなことはバックに神様がいたら何を恐れることがあるかって。私が見つめるのは神様お一人、見つめればすぐにでもどん底から這い上がり、マイナスはプラスになるから。ちょっと前置き長くなりましたが、そういうわけで志は困難に揉まれて信仰の裏付けで必ず成就する、必ず熟する。いや人生は素晴らしい、生きててよかった、こんなことを見るなんて、これを奇跡と言わないで何を奇跡というか。ネヘミヤの時代はあの困難逆風の中で52日間という2ヶ月もかからずにエルサレムの城壁を修復したっていう、これ神業じゃないかって。まあ実は私、大谷選手を見ていつも慰められて、いや奇跡だなって。私友達でもないのに、大谷選手でもないのにすごいなって。ネヘミヤ記も読むとワクワクしますよ。誰がやっても城壁が修復できる、これは温室みたいだ、何の抵抗もない中でやって、誰が泣きますか、誰が心震えますか、誰が感動しますか。幾多の困難を乗り越えて絶対無理だという中で成し遂げられていくから、これ神様だ、誰でもないって、現代の奇跡だって必ずなるんですね。さあ本当に長くなってすいません。17節18節を読みますと、皆さん前回のお話覚えていますか。時代はめくるめく、ね、四国の 1.5 倍ぐらいの聖書の国をまず北半分を取っていったのはアッシリア。紀元前722年21年、紀元前ですからキリストが生まれる700年も前に北半分はなくなった。南半分はかろうじて首の皮一枚で残ったけど、アッシリアを滅ぼしたバビロン帝国がエルサレムを中心として滅ぼして、みんな奴隷として千何百キロ離れたバビロンに連れて行ったって話しましたね。と権力も変わらない、このペルシャが世界を支配してバビロンを滅ぼして、そして外国に連れて行かれた子孫の子孫の主人公のネヘミヤという人が、歴史のいたずらか、ペルシャ帝国の王様の相談役、まあ、当時は検釈官、飲む時に毒が入ってないかまず自分が飲む、全幅の信頼得たユダヤ人だった。で、遠くから弟たちが来て、エルサレムふるさとの惨状はこんなだって聞いて、本当に泣いて葬式のようになって、3ヶ月4ヶ月お祈りをして立ち上がった。命がけで、王様、実は私のふるさとがあり、私をそこに行くことをお許しくださいって。怪しい動きしたら首が飛ぶんです。ああいう人は処刑されるかも。いいんです、死んだって、腹さえくくれば怖いものない。彼は腹をくくったらさーっと道が開かれて、そして手紙をいただいて、この人を通せ、将軍もつけて騎兵をつけて、そしてエルサレムにはるばりやってきた。それが今日の箇所です。後で読みますが、3日間じーっと自分が何をしようか誰にも言わず、ふるさとを見て、思ったよりひどいと思ったかも、動物はいなかったと書いてるんですが、城壁は崩されたまんまで、誰もやろうとしないのかって、誰も修復しようとしないのか。私たちがふるさと大熊町に行って、近くの家はもうドア開きっぱなし、カーテンはボロボロで、イノシシが張ってるような、誰も何ともしようとしないのかって、憤慨するようにネヘミヤは3日間じーっと見て、しかし志は言わなかったんです。天から星が降るように与えられた志ですから。そして3日間じーっと確認した後、今日の箇所でこう言ったんですね。これを修復しよう、立ち上がれ。志が本物ならインパクトあるんですよ。口だけじゃないんですよ。パワーがあって人を動かすんですよ。行きましょう。じゃあもうすでに結論を話しましたが、17、18一気に読みましょう。はい。 彼らに言った。私たちが直面している困難は見ての通りだ。となりその門は火で焼き払ったままだ。さ、エルサレムの城壁を築き直し、もうこれ以上屈辱を受けないようにしよう。そして私に恵みをくださった私の神の御手のこと、また王が言った言葉を彼らに告げた。すると彼らは、さ、再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。神の御手がネヘミヤにあって、やるかって言ったらやろうと応答した。じゃあ一丸を出していただいて、この直前に引用箇所の一丸を出していただくと、そうすると3日間ネヘミヤは誰にも内なる強い思いを告げずにじっと観察した。じゃあご一緒に、動物はいなかったと書かれていますが、まあ、神殿はすでに70年前に再建されている。エズラという祭司のもとに、ハガイとゼカリアという人が、権力があるからやるんじゃない、能力があるからやるんじゃない、ね、信仰によってやるんだと。ハガイも自分たちだけ板張りのマイホームに住んで、インフレで借金が大変だとかローンが大変だと言ってる場合かって、神の栄がこんな風になって心痛まれ、どういう信仰してるんだって、これにほだされて立ち上がって、70年前にすでに神殿は回復していましたが、しかし城壁までは後で解説します。妨害があったから。もう疲れちゃったんですね。じゃあ、ネヘミヤがじっとその惨状を見て回った11から13も一気に読みましょう。はい。こうして私はエルサレムについて、そこに、あるよ、私は起きて出て行った。他に数人の者も一緒であった。しかし私は私の子エルサレムのためにさせようと私の心に示しておられることを誰にも告げなかった。また私自身が乗った動物のほかに動物はいなかった。私は夜谷の門を通って泉の方、糞の門のところに出て行き、エルサレムの城壁を調べた。それは崩され、その門は火で焼き尽くされていた。日本の城も城壁があるでしょ。エルサレム城壁に囲まれた丘の上の美しい町だったんですが、いくつか門があって、粉々のまんま、いつまで放っておくんだって。皆さん、志は神から、天から、きら星のように、流星のように、と言ったら、ちょっと言い過ぎでしょうか。私は言い過ぎじゃないです。今年の3月、40年の皆さんに式をしていただいて、本当に今でもありがたく、心温かい、忘れられない日曜日となりましたけど、40年の時振り返った走馬灯のように、人は亡くなる時人生を走馬灯のようにめくるめく心の中で振り返るなんて聞いたことありますが、40年前、25歳になってすぐ、結婚して10日後、大熊町にあった教会の20名ぐらいの信者さんたちが、いい加減牧師さんに来てほしいと、まあ、それがたまたまか私のところに来てみんなでお祈りしてくれていた志だったんだなって、私っていうよりもその田舎の教会の信徒さんが牧師さんを呼ぼうっていう志で、私もそこに行くっていう志、志と志が神様によって結ばれたんだと思います。で、翌年の26歳になった時、教会堂を建てるって、これ私の志じゃなかった。まず牧師が来ないのに教会堂はありえない。順序は牧師が来たら次は教会堂っていう志。私の感想は大変でした。26歳の時教会堂を作るってこんなに大変なのかと思いましたが、だが教会は建ったっていう。本の中にうちの教会も載ったんですが、いろいろあるけど、だが建ったっていうね。建ちました。で、一生に一回しか教会堂を建設しないと思ったら、その数年後にある方が、自分の地元で昔集団席で亡くなった女の子がすごく伝道熱心で宣教師のスピリットをいただいたかのように、お姉さんが妹の信仰が一粒の麦となって火が出るような信仰を持って亡くなったのをきっかけに、ここにもう一つ教会建てるべきだという、建てたいという天からの志だったと思いますね。また教会堂建設になり、 私も一つの志を持ったんです。ここは田舎だ。納骨堂はあればいいってもんじゃない。これぞキリスト教の天国を表すような銅板で緑青を拭くようなステンドグラスの入った大理石の納骨堂を建てましょうと私も志を持った。ある方は台所を広くっていう志を持って、その志は成就したんです当時。ところがその志の間に間に今度別の小高の方が癌になって、神様に何の恩義のお返しも恩恵のお返しもしてない。死ぬに死ねないっていう気持ちだったんだと思いますよ。駅前の一等地を捧げたい。ここにチャペルを建てていただけませんかという志。全部志です。どっか目に見える図面も何もないんですよ。見えないとこから全部始まって、それはどこ、誰、まさぐると、それぞれの心の深いところに、だけど誰も消せない志が与えられて、小高にも野穴北船風橋の午後にある礼拝堂が立ち上がりました。見えないものが見える形になりました。で、終わりかと思ったら、亡くなる時に遺言したもんですから、もう一つの土地捧げてねっていう志、息子さん受け取って捧げられた広い土地に、じゃあここに夜の森っていう桜のチャペルっていう素敵な名前をつけて桜の名所に、ちょっとおしゃれなチャペルが実現しました。で、福祉的なこともしましょうかって思っていたら、雨漏りが始まって、大熊の教会堂、雨漏り修理するか一部建て直すか全部建て直すかって、結婚の時みんな欲張りで、やるなら全部建て直せって建て直すのはいいけどお金どうするのってみんなでお祈りして、お祈りしたら、まあ、十分というよりは足りないぐらいでしたけれども、しかしなんとか最終的には、だが教会は建って、100年使う街道と思ったら 2,3 年で震災で全部ぶっ飛んで、裸一貫で私たちは逃げて逃げて700キロ逃げて、ここに来て、ある方は教会堂を建てる前に住まいを建てましょうって、やったことないアパート建設を、これも志でしたよ。その後の志は私です。公民館で礼拝したらいいだろう、新築の教会堂もあるんだから建てる必要ないという一点張りで、私もついに心折れて、帰れない放射能で、だったら教会堂必要じゃないかって、スピードと決断だったんで、何としても翼の形の教会、今度は必ず翼の教会でって、私の中に強い志が与えられたのは、これは事実なんです。かなり無理もあったけど、突貫工事でだけど、なんとかここに翼の教会、ふるさとの方向を向く教会は立って、終わりかと思ったら、今度昔であっちでやろうとした福祉関係の志が露呈してですよ、エリムの泉となって立ち上がり、今もともとの出発点である大熊の教会堂の扉が今年初めて入っていいとなって、やっと開いて、コンサート、結婚式、これずっとたどると、どっかの会社の誰かの計画書、プロジェクトじゃないんですよ。その都度天からね、星が舞い降りるかのように、志は自由に一人一人の心に、自由ですからもう誰も止められないんですよ。でも消えないんです、それが寝ても覚めても。やがて見えない志は現実となり、気がついたら奇跡じゃないかって、こんなこと最初から計画して誰もできるはずもないって。皆さん、ネーミヤ記はこれは奇跡ですからね。私たちはそのほんの何分の1かの小さな同じ歩みを体験させていただけるかなと思った瞬間に、ありがたいなって。で、その志はどのような道を通して本物になるんですかっていう前に、二丸をお読みしましょう。念のため、新約聖書も志については有名なピリピ2章13読みましょう、はい、神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。自分が主体じゃないからありがたいですね。もっと肩の力抜いてって、神様が志を天から星が降るようにキャッチだけすればいい、拒絶しなきゃいい。で、神様が行わせてくださるというのは、自分で頑張れっていうんじゃないんだから、志はムクムクとなって自分を突き動かして、え、自分ってこんな強かったって、自分ってこんなにへこたれなかったって、神様が成し遂げてくださる、順々と、また神様だって、これ神様と言わないで何神様と言うんだって。で、それは困難な道を通して本物になる。だから困難は必要な肥やしですよ。 何度も言いますが、困難は潰すためにあるんじゃないんです。何を信じてるかって、困難は私たちを強くするためだけに存在しているんですね。耐えられない試練はない。じゃあ、19節進んで、19節見るとどんな困難がやってきたかというと、まあ、いろんな民族の名前が、まあ、ここに出ているホロン人とかアンモン人とか、これ地元のいろんな民族の名前のようだし、アラビア半島から来て住み着いたアラブ人も、だって皆さん、これ国がなくなって、北の方の国がなくなって、もう南の国がなくなっても、もう140年ぐらい経ってますか、まあ、北の国がなくなったらもっと経ってますけどね、いろんな人が住み着いて既得権ができますよ。そこに総督の顔をしてネヘミヤみたいなのがやってきて、整理整頓してこのようにするんだって仕切られたらたまったもんじゃない。だから当選もですね。じゃあ19節ご一緒に読みましょうか。はい、ところがホロン人サンバラテとアンモン人でその部下のトビアおよびアラブ人ゲシュムはこれを聞いて私たちをあざけり蔑んでいった。お前たちの知っているこのことは何だ。お前たちは王に反逆しようとしているのか。このサンバラテとかトビアとかこの後も出てくる、まあ、私に言わせるとこんなこと言っちゃ叱られるか分かんないけど、しょうもない人なんですよ。もういつもしつこくて、これはずっとこの後偽りの文章、今で言った情報戦ですよ。あることないことというか、ないことないことを流して不安にさせる。それから脅迫ですよ。殺そうと思ったらすぐ殺せるのに、いつ殺されてもおかしくないって暗殺計画とかね。それから仲間割れ、賄賂じゃないけど引っこ抜いて引っこ抜いて、とにかく内側から外側から揺さぶる揺さぶる。なんで神様こんなこと許すんですかって、なんで一網打尽にして、そして爽やかにこの道を行けるようにしてくださらない、なんで泥臭いんですかって、いやこれが道だって、これ通してあなたは本当に主のしもべとなるんですよって。実はこれはこれからもあるし今もあるし、70年前にできた紀元前515年に建ったと言われているその第二神殿と、この間研修会でも言ってましたけど、ゼルバベルという王様が建てた小さい神殿、こんなの神殿じゃないって言った時に、ハガイがなんてこと言うんだって、私たちが家のローンで大変だって言った時に、権勢によらず能力によらず神の霊によってやれってね、ハガイとかゼカリアが励ましてなんとかやった時は18年間妨げられて工事中断したんですよ。一回人は失敗すると二回目怖いんです。一回傷つくともうやめようかなと思うんですよ。だから揺さぶられるんですね。じゃあサムエルを出していただいて、70年前に建ったあの神殿、神様を礼拝するところの妨害活動の箇所、18年間も中断したと言われてるんですが、じゃあエズラ記、これは祭司エズラが神殿を再建する記録の文章の4と5、24節4章の、じゃあ一気に読みましょう。はい、するとその地の民はユダの民の気力を失わせようとし、脅して立てないようにした。さらに顧問を買収して彼らに反対させ、この計画を潰そうとした。このことはペルシャの王キュロスの時代からペルシャの王ダイオスの治世の時まで続いた。こうしてエルサレムにある神の宮の工事は中止され、ペルシャの王ダイオスの治世の第2年まで中止されたままになった。侮れないんですよ。かつては18年も始めたのはいいけど中断に追い込まれた。今回は時代が変わってペルシャ王国の王様好きのネヘミヤが金貨玉状の手紙を持ってきたんだから大丈夫でしょう、騎兵もつけてくれたんだから大丈夫でしょうと、それでも彼らは妨害しようとした。じゃあ40を読みましょうか。40ネヘミヤ記2章9と10、またもや面白く思わなかった彼らの不穏な様子を読みましょう。はい、それで私はユーフラテス川西方の総督たちのところに行き、王の手紙を彼らに手渡した。 王は軍の宝冠たちと騎兵たちを私と共に送り出してくださった。10節、はい、ホロン人サンバラテとアンモン人でその部下のトビアはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の益を求める人がやってきたからである。既得権を侵されることをよしとしなかったんですね。皆さん、世界に君臨したペルシャ王の許可証まで持ってですよ、騎兵までついているのになんとか地団駄踏んで止めようとする彼らだったんです。先週は日本にキリスト教会、キリスト教が伝来した1549年からのザビエルの話もちょっと入れましたけれども、皆さん、織田信長はかなりキリスト教に傾倒したっていう話をちょっと紹介しましたが、ロレンゾとフロリスという2人の宣教師たちがこれから京都に行くという時に、信長の御殿のような安土城に来た時に、信長これと一緒ですよ、この書面を与えて、どこの城を通る時もこの外国人の宣教師を通せ、そして人をつけ馬をつけ、そればかりではなく旅の途中必要とあれば何でも彼らに無償で提供しなさいという手紙まで渡したですよ。だから実際は神様の助けっていうのももちろんあるとも言えますよ。だけど私たちは心がそれで疲れますよ。いろんなあの妨害、この妨害に、じゃあ五丸読みましょうか。五丸出していただくと、新約聖書はこれに意味があるということをくれぐれも忘れないで、ローマ5章3と4、ご一緒に読みましょう、はい、それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。インスタントにお金で品性は身につかないんです。苦労して地べたを張って、そして傷ついて初めて深みが出る。見る人を見たら分かるんですよ、口だけかそれとも本当の信仰か。困難は忍耐、忍耐がじっと忍耐してると品性になりますよ。いちいちイライラしないんです。そして深みが出るんですよ。そこから誠の希望が、誰も潰せない希望が、だから時間がかかるんです。ネヘミヤも困難に次ぐ困難でありました。実は私、この間のコンサートのあとお茶会、わけもなく急に左足がですね、力入らなくなったんですね、まあ、思い当たる節はいろいろあったんです。あんまり言うかどうか分かりませんが、 YouTube でいろんなね筋トレとかやってんですよ。私何でもやりすぎるんですね。サプリでもね、飲めば飲むほどいいと思って胃を壊したりして同じ過ちかもしれないけど、ちょっとやりすぎた。何やったか言いません、恥ずかしいから。まあ家で汗びっしょりになってタオル首にかけて飛んだり跳ねたりとはいけど、やりすぎたかな。それから、まあ、この間出かけた時に1万歩と言わず多分1日2万歩ぐらい歩いたりした。その疲れが一気に出たか。あれ、私50年前に海外で骨折して左足に何か金属入ってる、海外の手術だったか何入ってるかちょっと分かんないところもあってね。そして別の検査で MRI っていう、体に害がない、レントゲンじゃない、放射線じゃなくて磁場で測るのをちょっとやって、それの影響で足の金属が動いたんだろうかと、あるいはこれ考えて、まあ病院に行ったけど骨は全然大丈夫、しっかりしてるって、理由分かんなかった、ちょっと痛み止めとなんか薬をもらったぐらいだった、まあ、今何でもないんです。いやこれ杖つかないと松葉杖また出してきてですね、大熊の教会やるなんて無理じゃないかこれからって、ちょっと気が一瞬弱くなったりして、それからふと考えたんです。ずっとそうだったって。30歳の時何度か話したけど、私偏頭痛になってどんどんひどくなって、ゲーゲー吐いて頻繁になって、日曜日だけ来ないようにと思ったら礼拝の直前、当時2礼拝の9時礼拝の直前に来て、もう立てないですよ、家内に電話もできない。そして神様に祈って瞬時に癒されて、以来二度とならない、あれから何十年二度とならない、それ30代の時ね。
40代のことを思い出しました。当時の副牧師の先生が、もう礼拝司会できないって、すごく痛いって言って、それは石が溜まって、なんだ石ぐらいで礼拝立てないって、少し気が緩んでんじゃないかなって思ったら、伝染したから次私がなったんですよ。そして死ぬような痛みだった。普通救急車で運ばれるとか、お医者さんに行ったら入院しなさいって、そんな入院してる暇はないって、モルヒネ打ってもらって、礼拝の講壇に立ち、以来ドキドキしてた。今度は山手線でなったりしてね、飛行機の上でなったらどうしよう、いつもニトログリセリンを胸ポケットに入れてたですよ。一回も使いませんでしたが、ある時は諏訪湖でホテルで話す時に直前に白十字病院にモルヒネ打ってなんとか耐えましたが、そして以来ずっとならないんです。再発するよって言われたけど、それは40代であとならないですね。50代何がなったかっていうと、川崎の、どっかのホテルでやる集会に行く途中ある教団の急に動けなくなった。東京の駅のど真ん中で駅長さん呼んで救急車が来て車椅子で運ばれてエスカレーター止めて、私がみんながやじ馬の人がなんだなんだこの人って見つめられて運ばれて、もう肉離れでした。そしてギブスをつけて車椅子で川崎に行ったんですが、そして5年前は足の骨折で、全部同じなんですよ。それは礼拝の前だったり大きな集会の前だったり、5年前骨折した時はその後イギリスに行かないといけなかったし、四国で大きな集会があったし、東京国際フォーラムでも大きな集会があったし、どうなるかと思ったんですよ。で、私は思ったんです。これ医学的にも健康管理も大事だし、いろいろ大事だけど、サタンが士気をくじく、弱気にさせるって、これ何十年もやってると大体いつものパターンだなって、いやもう大熊なんか私できないんじゃないか、もうやめた方がいいんじゃないかって一瞬思わせるような、で皆結論は決まってますよ。そうはならないんです。だからこれを前向き超積極的に取れば、そういうことに襲われたら次の祝福は今まで経験したことがない。サタンの妬みだと、サタンの悪あがきで、だからこれを乗り越えたら次は見たことのない神様の御業がすでに用意されていると体験的に経験則として受け取るようになってしまったんですね。皆さん、だけど困難はある。30代でも50代でも今週も、だけど誰も見捨てられていない。絶対大丈夫です。どうするならば、信仰に立つならば、あの議員さんによってかかってた、この人に寄りすがって立つ、これはダメですよ。鼻で息をする人に頼るなって書いてあるように、最後はがっかりして、あの人のせいでこうなったって、もう堂々巡りの、ね、サタンの術中にはまりますか。それやらない。もう突っ切って直線的に天に行く。神に行けばいつでもどっからでもすっと立ち上がって、すくと立ち上がって何事もなかったかのように前進できますよ。なので、じゃあ今日の書最後の20節読みましょうか。20節を読みましょう。ネヘミヤは、これはペルシャの王様がいるんだから大丈夫だとか言わなかった、信仰だった、神様なんだから絶対これはなるんだ、揺るぎもしなかった。じゃあ20節読みましょう。はい、私は彼らに言葉を返していった。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。それでそのしもべである私たちはいるのだ。あなた方にはエルサレムのうちに神の取り分も権利もゆかりもない。神ご自身なんだって。だからザビエルにしてもロレンゾにしても、信長様がついてるから大丈夫なんだとか言うんじゃなくて、もっともね、本当に当時の宣教師の記録を見ると、信長は、弟子は信長に声も一回もかけたことのない、そういう家来がいっぱいいる中で、宣教師はもう1時間いて、もう2時間いてくれ、私は不覚にも天国のことも地獄のことも永遠の命のことも神のことも何にも知らなかったと言って、また来てくれ、また来てくれと言って、だから長男の信忠、次男の信夫、キリシタになりたいと告白して、孫たちは2人洗礼を受けてですよ。だけど宣教師たちは、信長様がいるから私たちは大丈夫だとか言わなかった。それは信仰だったんですね。ネヘミヤもこれは信仰だったんです。なので引用箇所最後の60を出していただきまして、イエス様はこのように 私たちに言いましたね。困難苦難があっても勇敢であれと。じゃあヨハネ16:33読みましょう、はい、世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。キーワードは信仰。あの人がいてもいなくても関係ない。なるものはなるんです。志はなるんです。じゃあ最後の聖書の箇所70、今日たくさん引用箇所すみませんね。何度も話したゼカリア 4-6、 神殿建てよう。自分の家の返済大変だとか言ってる場合じゃない。神の縁がむちゃくちゃでなんで心痛まないんだと。お金があるからやるんじゃない、力があるからやるんじゃない、神の霊によって。じゃあゼカリア 4-6 読みましょう、はい、彼は私にこう答えた。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は言われる。皆さん、イギリスのエリザベス女王のお葬式見られた方はおられるでしょうか。私全部見ようと思って録画して、ね、後で見て少しか感動しましたよ。前に聞いてたんです、ドイツのオッケルト先生から。あの女王の信仰は本間もんだって。クリスマスメッセージ来たらどんなに福音的かよくわかるっては聞いてたんですが、私葬式で感動したの。全部自分で選んだ賛美歌、聖書の箇所、私が道真理命、この方を通してでなければ誰も父なる神様のもとに行くことはできない、ね、朽ちるものにではなく朽ちないものにこそ目を留めなさい、などなどの聖書朗読箇所、そしてエリザベス女王についてのお説教もなかなか端的ないい説教でした。私は25歳で突然お父さんが亡くなって、裏分け少女が国の女王として背負って立つようになったのかと思ってたら違ってた。あれ25歳で、21歳から21歳の誕生日の時にひそやかに彼女はたった一人神の前で祈って決断したんですって。私はどんな障害になろうともイエス・キリストにお従いする障害になると。お説教の中ではそうは誓っても後から状況が変わり何らかの取り巻きが変わったらそれを通す人は本当にいないって。だけどエリザベス女王はそれを通したって。いやなかなか大した障害だったなと思いました。それから前に録画してたフランスのドキュメンタリー番組でよくできてました。これはナイチンゲール、イギリスの貴族の娘で高貴な方が全部捨てて、結婚話も全部捨ててっていうのは、彼はナイチンゲールは看護師さんの日本のように医療界に一大旋風を巻き起こした人ぐらいしか思ってなかったんです。信仰でした。全ては信仰でした。彼女はなかなか勉学に励む方だったようですが、ある時固く決心して刑事と言っていたそうですが、神の声を聞いたそうです。神に仕えなさい、そしてあなたは奉仕をしなさい。先ほど言ったあの貴族としての生活も捨て、結婚の生活も、そして今のウクライナのクリミア半島のクリミア戦争の時に、あれみんな嫌ったそうですね。底辺の仕事だった、食事も作る、何でもお仏の世話もする、それも徹底的にやって、世界中に看護学校を作って、ドイツの修道士に会って福祉と信仰ってこういうものかってヒントを得て、生涯それにかけたけど、それ福祉活動ではなかった、医療活動でもなかった。彼女は全世界に大きな影響を与えたけど、一本のシーンはそれはひたすらに信仰だったって。若い時に彼女は民に仕えよ、奉仕をしなさい、その一言を受け取って一生涯ぶれることなく貫かれたって。最後にじゃあ日本にキリスト教の福音を持ってきたスペインのバスク地方の、バスク地方って武士みたいな人が住んでるんですってね。そこのフランシスコ・ザビエルはもともとそんな人じゃなかったそうです。ただ王国のこの家臣であったザビエル城ってあるんだそうですが、今もひっきりなしに人が訪れているらしいですけども、没落してフランス側に着いたから、フランスとスペインの戦いの中でお父さんは失意の中で亡くなって、お兄さんたちは雲隠れして消えてしまって、7歳だったか当時、彼とお母さんしか残らなかった。一縷の望みは頭のいいザビエルにパリ大学に留学して、そして やがて大司教になると、今のお金に換算すると何億だそうです、年収が。そして没落した家を復興するというところが、パリ大学にやってきたのが当時37歳のあのイグナキウス・ロヨラというね、イエズス会を作った人が、彼もバスク地方の出身で軍人だったけど、瀕死の重傷の中で彼は救われて、キリストに対する一途な信仰、ただキリストに従うと、この世の軍人としての栄華も富も何者でもないと、全世界を得ても命を失ったら何の得があろうかと彼を説得し、お前も栄達の道を捨てなさいと、7人の人が集まって誓約書を書いて、それがただキリストに従って人に仕えるイエズス会のもとになって、彼はある時一人の人がアジア地方インド洋に行けなくなったので、お前行くかと言われて、元寄りと言ってザビエルは船に乗って、生きるか死ぬかで旅をして、インドのゴアで伝道し、当時20万のゴアに60も教会にあったけど、他のインドに行ったら歯が立たない、ああこれはこの国では福音が消えていくと思った。それで深く苦悩している時に安次郎という日本人に出会って、日本という国はどんな国だと、日本はキリスト教を私たちを受け入れるだろうかと、その時の安次郎の答えは示唆に富んで2つのことを言ったそうで、1つは日本人はすぐには信じない、インドの人はすぐ信じるらしいけど、すぐには信じない、その代わりじーっと観察して、あなた方の語ることが本当に道理がかなっていて納得するかどうを判別するだろう、これが第一のテストだ、このテストに合格したら第二のテストが待ってると。口だけか、この人はその通りに生きてるかをじっと前後左右から観察するであろうと、そして間違いないと思ったら日本人はあなたを受け入れる、あなたを信じると。まあ、アンジェロの助言は的を得ていたと思いますが、九州から上陸してずっと他の宣教師、当時瞬く間に少なくとも20万人がキリシタンになって、堺なんかほとんどキリシタンの町になってたんじゃないかってね、書かれている本もあるほどですが、もともとがバスク地方出身で、この世の栄達、壊れた城を建て直し貴族の家を復興する、もうそれはやめた、信仰によって私は生涯を貫く。さあ今日はタイトルそのまま3つのこと、ネヘミヤが今から2445年前ほど、もうちょっと前だな、もうちょっと前ほどの記録を通して、私たちもネヘミヤのように何か志が今週も与えられます。小さな志でも、ね、聞き流さずちゃんとキャッチしましょう。それは多くの困難によって醸成されます。大人になります。バランスを取ります。本物になります。そしてそれはあの人がいるから、この権力者と知り合ったから成就するのではなく、ただただキリスト様、ただただ信仰によって達成させる。なので希望があります。誰にでも今週希望があります。お祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。黙祷いたしましょう。今日のネヘミヤ記をイメージして、当時の荒廃した状況、しかしがっかりばっかりせずに何としても修復するという強い志、度重なる過去現在未来の妨害の壁の中で、なんと50日間で成し遂げられる、それはお金があったから、後ろ盾の人がいたから、時代が良くなったからでなくて、ただただ信仰によって済んだから、イエス・キリスト様が腕を広げて力強く引っ張ったから、翻って私たちも小さな困難は祝福の始まりと、そう言われればそう見えると、私の中の志は人を殺めたり復讐したり自己中心を叶えようとする志でなければ、これは純粋に神様がくださった、これを成し遂げようという私を突き動かす志だろうかと判別しましょう。もしそうなら消えないんです。もしそうなら神様ご自身が背中を押し、 後ろ盾となり、何がどうなっても必ず絶対成就します。皆さんの場合、それはこれのことかな、それはあれのことかな、家庭のことでも職場のことでも勇気をいただきましょう。それではピアノを大きくしていただきます。皆さんの心の中にある天から与えられた、これは思いかな、目の前の困難にへこたれていけないな、神様導いてくださいと信仰によって祈りを捧げましょう。また姉妹方、心にかかっている今試練にあって病の中にいる多くの方、また今日礼拝に来られた飯田先生、その素晴らしい札幌での働きの祝福、明日からの関西から北海道から集まってこられる若い牧師先生方のこの教会での研修会の祝福のために、またふるさと大熊双葉郡の復興のために、その他どんなことでも心にかかっていること、それではしばらく声に出せる方声に出してお祈りを捧げましょう。ハレルヤ、天のお父様、今祈りに心を合わせます。私たちの祈りをどうぞあなたが引き上げてください。天のお父様、私たちは目の前にいろんな困難がありますが、神様が心の中に思いを与えてくださって、聖なる思いを成就させてくださる方であることをありがとうございます。どうぞここにいる一人一人が主の手足として、しもべとして尊く用いられますように。天のお父様、下田姉妹、高井姉妹、古谷姉妹、その他病の中にある方、また北姉妹や療養中の方々、施設に入っている方、生橋兄弟などなど、あなたの助けがありますようによろしくお願いします。コロナは速やかに収まるように、ウクライナには平和が来るように、エリムの密が祝されて、スタッフも守られるように、大熊町双葉郡が大いに祝されて復興を回復しますようによろしくお願いします。天のお父様、今週ここにおられるすべての人があなたのしもべとして用いられますことをよろしくお願いいたします。私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りを捧げましょう。天のお父様、喜びも困難もあなたの見許しの中です。志を握りしめて一歩でも半歩でも前進します。信仰によって歩みますので、強めてください、祝福してください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。